本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙2章11節から12節。新約聖書第一ペテロの手紙2章11節から12節です。拝読します。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れるの日に神を崇めるようになります。以上の箇所より、魂の戦いと題して広川先生に説教いただきます。
皆様、おはようございます。おはようございます。新緑から、木々の緑も日に日に濃くなっております。雑草も勢いよく伸び始めています。季節の移り変わりですけれども、皆様、先週1週間どのようにお過ごしでしたでしょうか。天候が安定しない日々ですので、皆様の体調をまた健康がですね、守られますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちの周りの季節は移り変わっておりますけれども、暑い日があり、また寒い日があって、体調を崩す方々もいらっしゃいます。主にある兄弟姉妹たちの日ごとの健康が守られて、その働きやまた仕事が祝福されていくように導いてください。今日また私たちは1週間の歩みを終えて、この礼拝の場に集ってまいりました。私たちを作り生かしておられる主の皆が褒めたたえられ、栄光が表されますように。また この礼拝を通して、疲れている体や、また弱さを覚えている心、また植え替えている霊において、健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も、置かれたところ、使わされたところでキリストを証しすることができるように、助け導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ人一人に必要なメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきました第一ペテロの手紙2章11節12節となります。11節には、愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと記されています。この手紙を書いた使徒ペテロは、愛する者たちと語りかけて、主にあって神様の家族とされている兄弟姉妹にですね、愛の思いを表しています。ペテロは自分の語ることに、ぜひ聞き従ってほしいという願いを込めて、私は進めます、ニュアンスとしては、私は強くお願いをしたいという意味合いだそうですけれども、そのように書いております。イエス様を信じる信仰のゆえに、 それまでの生活の場を追われて、そして、現在のですね、トルコの国の各地に、離散を余儀なくされている兄弟姉妹にですね、書かれた手紙で、彼らはまさにですね、旅人、帰流者と、ならざるを得なかったという人たちでした。私たちクリスチャンというのは、イエス様を信じた時から、本当のふるさとというのは天になってまいります。私たちはそれぞれですね、この地上でのふるさとというのを持っております。私の場合では、であれば広島のですね、ちょうど真ん中のあたりが私のふるさとになりますけれども、しかしイエス様を信じることを通して、それはあくまで地上でのふるさとで、本当の天国は、このふるさとはですね、天になるということになります。ですから、この地上での生活というのは、あくまでも旅人としてしばらくの間滞在をしている旅先ということになります。天をふるさととするクリスチャンですけれども、旅先であるこの地上では、いつも魂の戦い、霊的な戦いがあります。しかし、聖書の約束は、イエス様を信じる者のうちには、聖霊なる神様が住んでおられ、私たちを神様に喜ばれる歩みができるように導いておられるとあります。肉の欲、これについてはガラテヤ書5章で聖霊によって歩むことと対立するものとして記されています。肉の欲というのは具体的にはこのガラテヤ書5章によりますと他の人に対して敵を抱くこと、人と喧嘩や口論をする争い、自分は持っていない他の人の才能や成功を羨み、憎らしく思うという妬みや、自分たちの考えを優先して他の人の意見や立場を無視していく闘破心など、また目に見えるもの、また人、これらを神様としてしまう偶像礼拝などが挙げられています。そしてこのような歩みをしている人は神の国を相続できないと警告されています。このような肉の欲とされるものは私たちの住んでいるこの世界では日常生活においてごく当たり前にあることです。あえてですね、警告するほどの大した問題ではないように思われるかもわかりません。しかしこれらはクリスチャンの魂に害をもたらし、そしてイエス様を信じている者のうちにおられる聖霊の働きや力を無力にするように挑んできます。ですから私たちは神様に喜ばれない欲望や強い願望を避けて距離を置いて遠ざけることが必要なのです。12節には、異邦人の中にあって 立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになりますと書かれています。ペテロはここでですね、異邦人という表現を使っていますが、ここでは、普通はですね、異教徒という意味なんですけども、ここではですね、イエス様を信じない人たち全般を異邦人と呼んでいるようです。これら異邦人の人たちの中でですね、生活して、生きているクリスチャンたちに対してですね、立派に振る舞いなさいと命じています。私たちもですね、自分の日頃の振る舞いを振り返るとですね、立派なと言われるとですね、こう気持ちがちょっとこう引いてしまうというところがあるのではないでしょうか。しかしこのペテロはですね、クリスチャンじゃない人たちが大半の世界でですね、立派に振る舞いなさいと命じています。ではこの立派に振る舞うとはですね、どういうことを言っているんでしょうか。それはイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊の導きに従って歩むということです。聖霊は私たちイエス様を信じる者のうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった御霊の実を結ばせるとガラテヤ書の中に約束されています。イエス様に愛されているように、私たちの隣人、周りにいる人たちをですね、大切にしていく愛。どのような境遇にあっても神様の愛というのは変わらない、そう信じて喜ぶことができること、心が騒ぐ出来事に出会っても神様からの心の安らぎ、平安が与えられること、寛容さ、人が主イエス様に立ち返るのを神様が忍耐を尽くして待たれているように、人の成長を忍耐して待つという寛容さ、これらを与えられていくということです。今私たちが生きている社会というのは、この、新約聖書が書かれた一世紀当時の社会とは大きく異なっています。しかし一世紀当時の社会と同じようにイエス様を信じない人々が大勢いる社会です。そしてそこはイエス様から私たちを引き離そうとする魂に戦いを挑む肉の欲の誘惑に満ちている社会です。この世の中でですね、生きていく上で私たちはもうさまざまなことに関わっています。食べるもの、着るもの、住むところ、家族のことや仕事、さまざまな人間関係、また趣味やゲーム、遊ぶということなど、多くのですね、目に見えることに関わりながら生きています。そしてそれに日々囲まれて生きています。まあこれらのことっていうのはですね、もう皆さんもよくお分かりだと思いますけれども、生活していく上でですね、必要なものです。 それなしにですね、いや私はそういう関わりは一切持たないで生きていくということはできない。それが私たちの日常生活です。そしてそれはとても必要なことです。けれどもこれらのことだけに心がとらわれて離れられなくなって、そこに振り回す、そのことによってですね振り回されていくようになりますと、神様のこと、永遠の命のこと、こういうですね霊的なことが私たちの生活の中から押しのけられていき、それよりもやっぱり目に見えることが大切になっていく、心を奪われてしまうという危険性があります。自分自身がイエス様を通していただいた罪の許し、永遠の命という祝福、これらのですね霊的に大切なことをしっかりと刻んで、この世では旅人として旅先で一時的に過ごしているんだという自覚を持って歩まなければなりません。そうね、そうでなければ現実生活という切実なものなんです。しかも魅力的に映る場合もたくさんあります。それらにのものによってですね霊的なものが一瞬にして吹き飛んでしまうということになってしまいます。しっかりね勉強しないとね、自分の進路は閉ざされてしまうと考えて、何よりもですねやっぱり勉強をね一番大事にしなきゃいけないと思う。生活や老後のお金の心配を始めたら、お金のことが結局ですね一番大切だと思う。自分の目の前のことに私たちの心はとらわれてしまいます。現実生活に起きてくることというのは、それだけ私たちの心を引きつけていくという力を持っています。そうした魂に戦いを挑む神に喜ばれない欲望や願望を避けて遠ざけていく必要があるということです。そしてその上で異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと勧められています。神様が望んでおられる歩みをするためには、何よりも祈り求めてまいりましょう。自分自身が努力して頑張ってクリスチャンらしい、聖書に教えられているような立派な行いをしようとしても、私たちはおそらく、挫折を経験するだけですね。ですから私たちは神様に祈るべきです。私のうちにおられる聖霊のお働きを通して、神様が喜ばれる歩みができるように導いてくださいと、そのように祈って前に進んでいきたいものです。そうすることでこのペテロはですね、たとえ私たちがイエス様を信じているということのために、まあ悪者扱い、あるいはのけ者扱いにされたとしても、私たちの主にある 良い生き方を見て、まだイエス様を信じていない人たちがですね、訪れの日がやってくると言われています。訪れの日っていうのは、この世界の終わりの日という意味ではなく、その人一人一人にですね、神様が訪れてくださって、イエス様との出会いのチャンスを与えてくださる日がやってくるというんです。そしてその時にですね、神様を褒めたたえる日がやってくると約束されているんです。私は、キリスト教学校で聖書を教えています。学校に集っている生徒たちは聖書を勉強したい、イエス・キリストについてもっと知りたいという思いはほとんど持っていない学生たちがほとんどです。そういう人たちに聖書を教える、伝えていくという働きは福音の種まきだと思っています。すぐにイエス様を信じる者が起こされないとしても、やがて時が来て福音の種は実を結ぶ。そしてイエス様を信じる人たちが起こされると信じて働いています。忍耐のいる仕事ですけれども、でも嬉しいニュースを聞くことがあります。在校生の中に、あるいは卒業生の中に、あるいは教職員の中にイエス様を信じるようになった人がいるということ、またいたという知らせは何よりも喜びになります。日々聖書に書かれているイエス様の福音を教え伝えていきます。その時にですね、思うのは、教える自分の生き方が問われているということです。生徒たちはですね、実によく教師のありよう、生き方を見ています。時々ですね、この先生、生徒に手玉に取られていると思うことさえあります。本当によく生き方を見ているんです。語っている言葉じゃないんです。生き方をよく見ています。職場や家庭、友人知人との関係においても同じではないでしょうか。イエス様を知らない方々は、あなたや私の生き方、ありさまを見て何を見るのか。イエス様を見ているんですよ。自分の生き方が聖霊によって導かれ、神様の願っておられる生き方になっていくように祈りつつ日々歩んでいます。私たちはイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊に信頼して、そしてお委ねして日ごとの歩みを進めてまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが豊かに守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは日ごとにこの地上で生活をしています。そしてそこにはさまざまな課題があり、また霊的なことを忘れさせてしまう誘惑もたくさんあります。どうぞそのような中でイエス様の光を輝かせる歩みができるように、私たち一人一人を守り導き、そして使わせてくださるようにお願いをいたします。兄弟姉妹たちの今週の歩みを祝福してください。また山を得ている方々を癒し健やかにしてください。 試練の中に置かれている人々の兄弟姉妹たちを深く憐れみ、慈しみ、支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。